このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
トゥルルルルトゥー、武田幸男です。
こんにちは、山口誠司です。
さあ、始まりました。久しぶりに言っちゃった、トゥルルルルトゥー、
ね、寒いですね。
寒いです、まあ、冬ですね。
はい、うん、寒いですが熱海ぬくかったよ。
熱海、
うん、熱海行ってきました。
熱海行ったことないな。意外と関西の人は。
そうなんですよね。関東だからさぞかし寒いだろうと思ってたんですけどね。やっぱし熱海はね、ホットシーだね。フィーバーシー？
シーでしょ。
フィーバーシーか、ホットシーかなんかわかんないけどもね。暖かかったんですよ。
ね、ちゃんと暖流にがぶつかるとこですからね。
そうなんですね。今日のね、鳥の声は関東の鳥の声ですよ。編集女子5、鳴らしてみて。私たちこの鳥知らんっていうやつですね。これ、JR のね、
はい、
階段で鳥鳴いてるでしょ？
ああ、意識したことなかった。
泣いてるんですね。
最近外に出ないから。
あ、そう、あの関西駅ね、地鉄全部あの各駅ごとに鳥の声が違うんだけど。
あ、そうなの。
東日本と西日本と鳥が違うね。もうこの鳥初めてやと思って思わず撮っちゃいましたけども。はい、そうそうそうなんです。関東の鳥はこんな声でした、何のために熱海に行ったかというとですね、三島の方にクレマチスの丘という施設がありまして、
はい、
そこはね、あの庭園美術館みたいなもんなんですね。芝生の上に彫刻とかがね、いろいろあるんですけど、はい、とね、広い庭園なんですけど、
うん、
もう展示ブロックがないのに視覚障害者が杖で自由にのびのびと歩き回れて、作品の説明ももうじっくり聞けるというとこですね。またね、改めてご紹介したいと思いますよ、
ちょっと種明かしして。クエスチョンマークくるくる回ってるわ上で、
また今度。
そうです。
で、熱海ね、熱海いいですね、はい、熱海ね、海の近くだからね、遊覧船とか出てるじゃないですか、
うんうん、
で遊覧船とかが出ててね、いいモーターボートもあったんです、
は
い、
へ
ー、モーターボート乗っちゃいました。
へ
ー、障害者割引聞きましたよ。
いや、聞くんですか。
聞いた。お、うん、ぶっ飛ばしてきました。
へ、普通の海ですよね。
そう、
普通の海ですよ、
うん、うち海だからね、あの波は全然立ってないんだけどね。
波少ないのか。
そう、モーターボートでね、もうジェットスキーみたいですけど大丈夫ですかとか言われて、いやいや大丈夫大丈夫って言ってね、と障害者手帳を出してね、乗ってきました。
気持ちよかった。気持ちよさそうですね、
はい、皆さんもね、手帳を聞くのでぜひどうぞ。めちゃめちゃ風を切れますね。熱海の丸天も美味しかったな、はい、また行きたいと思います。
モーターボートで食べたわけじゃないのね。
そう、丸天というお店がね、有名らしくてね、そこに。
あ、お店の名前。
そう、天ぷら屋さんだね。
うーん、天ぷらってあのはんぺん系の天ぷら。
そうそうそう、すり身の天ぷらね。
あ、なるほど。
あのね、アメリカンドッグみたいになってるんです。
そうなんですか。
そう、串に刺してあるからね。
いや
歩きながら食べてくださいみたいな。
うん、熱海行ったことないもんな、意外と。
ああ、多分ね、三島に行くこともあるでしょうから、ぜひ、ね、
三島も行くこと。
で、クレマチスの丘見学に行くでしょう、きっと。
まあ、その話次第では。
そうそうそうそう、皆さんもね、花のたくさん咲いた頃ですね、クレマチスの丘、それに合わせてね、またゲストの方に来ていただきたいと思います。今のうちはね、なんだろうと思っておいてください。今日のゲストもいいよ、はい、
そうですか。
今日のゲストはお口の健康です。お口から健康に。 ナチュラルデンタルというね、歯科技工士の田中さんにお越しいただきます。それでは、今回のゲストはいつも親しくしていただいている歯科技工士で、詳しくは後でお話ししてもらいますね、田中秀武さんです。こんにちは。
こんにちは、ご紹介いただきました、有限会社ナチュラルデンタルの田中と申します。今日はありがとうございます。一つよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、歯科技工士さん、
はい、
初めてのゲストですね。
はい。
そう、歯大事ですよね。
そうです。歯は大事です。
こう、私たちなんかね、特にあの杖を持って歩く人たちなんか、もう絶対体歪んでると思うのよね。
はい。そうかな。
だって右手に持ってる人は絶対右に偏ってると思うし、
そうですよね、
猫背になってる人もきっと多いと思うし。
なるほど。
整えたらどうにかなるのかしら。
まあ、そうですね。やはりね、皆さんそうですけども右利き左利きっていうのがありますから、うん、はい、それを左右的にこの合わせるっていうかゼロ値にするっていうのはなかなか難しい、まあ、その中でいかに、まあ、自分の本来今持っているポジショニングを良くすると、まあ、今武田さんおっしゃったように、まあ、姿勢であったり、まあ、健康的なその生活を送っていただけるんではないかなっていうところで、まあ、うちは歯を見させていただく中で、まあ、体全体という風なバランスも少し見させていただいているという形ですね。
なるほど、はい、そうですか。入れ歯とかをお作りになるのはもちろんメインの仕事なんですね。は
い、そうです。入れ歯や差し歯を作らせていただいていて、まあ、当然皆さんがね健康になっていただくその見た目だけっていうところではなくて、やっぱ機能してご飯が食べれて、まあ、体もバランスよく使っていただけるようなその噛み合わせっていう風なところも注目をして、まあ、製作物というか技工物って言われるようなものを皆様に日々提供させていただいているっていうのがなりわいです。はい、
あ、そうですか。
ではあるのですが、
な
んて言っても特徴的なのは、
はい、
ね、スポーツアスリートの、スポーツアスリート、あら、
アスリートだけでいいと思う。
アスリートのアスリートの、お口の
マウスピースですね。
そうですね。
あんまりスポーツしない人には馴染みがないですよね。
そうですよね。まあ、スポーツでもそのやっぱりレギュレーションというかそのルール決めの中で使用が絶対って言われるようなそのラグビーであったり、まあ、今昨今人気のあるねラグビーであったり、まあ、ボクシングとかアメリカンフットボールっていうのが、まあ、皆さんマウスピース、
そうですね、
一般的だと思いますけども、
したことはないですけど、うん、してるのは見ますね。確かに、まあ、
そうですね。あと昨今ではあれば、まあ、野球選手であったり、サッカー選手もつけられている方が多くいらっしゃいますし、まあ、うちの商品、まあ、どの、スポーツにも対応していただいたり、さっきもお話ありましたように歯科技工所っていうことをやってますんで、歯医者さんから受けるその、うん、寝るとき用のマウスピースであったりっていうのも、はい、ご依頼を受けていただいているので、ただスポーツだけではないですよというところですね。なる
ほど、そうですか。はい、マウスピースですから当然口の中の形は皆さん違いますよね。
そうですよね。
全部型を取って特注なんですか。
まあ、いいも悪いも量産できないっていうのはそのカスタマイズしないといけないっていうところはやはり、まあ、少し手間はかかりますけども、やはり、ね、カスタマイズした方がいいんではないかなというふうに思います。
なるほど。
スポーツ選手がよくお使いになるっていうのは何かいいことがあるのですか。
そうですね、先ほど武田さんもお話しされましたように体のその姿勢をコントロールするためにマウスピースっていうのを弊社コントロールできる装具として考えて開発と製作をさせていただいてきたっていうのが今までの経緯っていうところですね。まあ、僕も歯科技工士になったのが20歳になった時にライセンスを取らせていただいて、まあ、そこからもう僕もいい年で53なんですけども30年猶予やらせていただいてようやくねここ何年か皆さんにそうして使っていただけるマウスピースもしくは成果としていろんな、まあ、国際大会であったり国内外のチャンピオンっていう方々に使っていただいてご評価いただいているっていうところですね。はい、
結構すごい人が使ってるらしいね。
あ、そうですよね。まあ、皆さんお名前を聞かれると、うん、っていう方はたくさん使っていただいています。はい、
ちなみに差し障りのない範囲
で、そうですね、年末に試合をしてました井岡一人選手とか、はい、あとはラグビーの、ワールドカップの日本代表選手であったり、そうですね、あとは2019年のワールドカップの優勝国の南アフリカの選手とかも使っていただいています。
あと
はラグビーであればチーム導入していただいているのが NTT ドコモさんのレッドハリケーンズさんであったりっていうところに使っていただいています、はい、
そうですか、
はい。
でまあ、そんなことをしているうちにこの間、教えていただいたのが10秒ストレッチ、
そうですね、10秒ストレッチっていうのは、さっきも武田さんからお話しいただきましたように姿勢のコントロールするっていうのが、弊社のマウスガードの中で一番重要で、例えばその歯並びでどうしてできてるのかっていうと、日々リラックスっていうか、何気ない姿で日々暮らしているわけじゃないですか。それによって体のポジションが決まって、頭のポジションが決まって、下顎のポジションが決まれば、そこに対して上下カチカチと噛めるように歯が並んでいるわけなんですよね。だそれっていうのは、例えばカチって噛んだ瞬間何を思い出すかっていうと、その楽な姿勢になることをカチッとした瞬間に思い出すっていうのが、僕は再構成っていうんですかね、一つのタイミングだと思っているんですけども、それをいい姿勢で改めて作ることで、カチッと戻った瞬間にいい姿勢を思い出すために、その今武田さんがおっしゃっていただいた10秒ストレッチだったりを取り入れた姿勢改善をしてから噛み合わせを再構築しましょうっていうのが、弊社の独自のやり方っていうところですね、はい。でそれで、いいポジションになればマウスピースでその改めてカチッと戻れば体幹を整えると、体がうまく使えますよとかいうところに結びつけた装具としてやらせていただいている。
なるほど。
で、マウスピースまでつけなくても、さっき武田さんおっしゃっていただいたような10秒ストレッチを気になった時に、ちょっと疲れて体が前のめりになっているというか、そういう時にちょっとやっていただくと、少しでも快適に過ごしていただけたり、いいポジションに体が戻ろうとすることに気遣っていただけるのかなということですね。それをほんだら、例えば3分とか10分とかやってくれって言われると、なかなかね、それだけ時間取るのも難しいですけど、ちょっと10秒ずつぐらいやってもらえたら、
10秒ぐらい、
はい、っていうのがポイントかなというふうに思ってます、はい。
後で教えてもらいましょうね、これね。何パターンあったんでしたかね、はい、これは
大きくは3つだと思います、はい。それは何かというと、足裏、ストレッチをすることで、例えば立っている場合は一番土台になる部分の足が、これ基礎の部分ですね、お家で言えば、そこをまず整えて、そしたらその上に今度は、お腹であったり胸っていう風な空間がまっすぐ立っていないとね、基礎の上にちゃんと乗っていないとダメです。その上に頭っていうのが乗ってますから、次は頭もポジションも整えていきましょうっていう風なストレッチになっていると思います、はい。
まっすぐ立つ、
はい、そうです、まっすぐ立つってこと、はい、
結構難しいんですってね。
結構ね、みんなね、年取ってきたらくの字型になったり S になったりするのかしら。
そうですね、自分の持っているポテンシャル以上に戻すっていうのは、今までそのね、僕であれば50年余りその生活を続けてきたわけですから、一気にそれを10秒何回繰り返せばいいポジションになるんですかっていうふうなものではなくて、今持っているスペックの中で最大限いいポジショニングに戻しましょう、それを少し続けていけばいい形に戻っていくんではないですかっていうところで、考えていただけたらなというふうに思います。
実際教えていただきましょうか。
はい、どうしましょう、ラジオなんでなかなか難しいですよね。はい、
はい、
ではまず一番はやっぱり足裏を、そしたらやるっていうのは、ラジオでも簡単なのかなっていうふうに思いますんで、簡単な方法としては椅子に腰をかけていただいて、
はい、かけてます。
で足を片方をもう一つの、足の上に乗っけていただく、足を軽く組むっていうんですかね、上で乗っけていただく、それでスネの部分を体に対して平行に向きにしていただくっていうんですかね、わかりますかね。で、
はい、はい、数字の4みたいな形にして、
あ、そうですね、4でのみたいな、はい、で足の指先を例えばその空いてる手で巻き込む で、すねの部分を、はい、そうですね、巻き込むような形に、すねをストレッチ。
あ、すねを伸ばすんですか、裏じゃなくて。
そうです。そうです皆さん、結構ね、こう、ストレッチっていうと、アキレス腱を伸ばすっていう行為もたくさんするんですけども、はい、それも必要なんですけども、逆にすねの部分を少しストレッチをして、足裏を丸くして、ちゃんとアーチを作ってあげるっていう風なイメージで、ストレッチで、で、10秒ストレッチをしていただくっていうことですよね。で、10秒ごとに次は反対の足をやっていただくっていう風な形で、
いや、すでにもう気持ちいいですね、
は
い、
そうですよね、そうすると
2、3、4、
はい、いいですね、カウントしてもらってありがとうございます。
7、8、9、10、
はい、いい感じですね。
そうですね、
はあ、そういうことをやらなきゃいけないんだ。
そうですね、こういう風にしていただく、はい、
なるほど。
もう一点は、頭と、さっきも言いましたように、体ですよね、胸であったりお腹を整えるっていうのは、これも簡単な方法で、ただ肩幅程度に足を開いていただいて、今度はこれ立っていただかないとちょっとダメなんですけども、
立っちゃおうかな、
立ってください、
はい、
はい、立っていただいて、はい、ありがとうございます、はい、肩幅程度に足を開いていただいて、リラックスをしてください。
はい、
でうがいをするときみたいにしっかりとお顔を上に上げていただいて、少しお尻を前に出す感じで、そのまま軽くお口を開けてもらって10秒間ホールドしてください。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、でお顔を戻していただいて、そうするとこれがまっすぐ立ってるポジションっていうことですよね。はい、今がその正しいっていうか、今持ってらっしゃるポテンシャルの中で望ましいポジションに立てているポジションですよね。はい、そうするとちょっとこう背筋が伸びて、いい感じだと思います。はい、
普段よりね、背中が後ろに行った感じがする。
はい、それをちょっとやっていただくと結構体的には楽なのかな。例えばこれ、今大きなショッピングセンターあるんで、歩いててちょっと疲れてきて体がこう前にかがんできたっていう時に、少しちょっと歩きながら上を見て 2,3 歩歩いてお顔を戻していただくと、いいポジションで歩いていっていただく。でもまた思い出せば、周りの人から見てどう見えれてるのか分かんないですけど、お顔をちょっと上に
見て空見てるからね、
そうですね、していただくと、いいポジショニングっていう風なところですよね。このポジショニングって何かっていうと、今作った背骨のポジションというのは座禅を組んでいるような時の背中であったり頭のポジショニングということで、結構ニュートラルなポジションっていうふうに言われていますので、健康的にもその精神的にも安定するポジショニングっていうだけですね。はい、
1日何回ぐらいいっちゃうかな。何回でもいいんですね。
何回でも、特にこれがね、なんかボリボリはして何かやるものではないんで、無理のない範囲でやっていただけたら、常にその気を使ってもらうと、いいポジショニングで入れるんではないかなっていうふうに思ってます。
すっと背筋がね、伸びた感じ。
はい、あとは、はい、ちょっとマウスピースにお話戻りますけども、
普通のマウスピースじゃないんですよね。名前言っときましょうか。
ファングアーマーですね。
ファングアーマー。これは、ファングアーマーはマウスピースの中でもアスリート用のマウスピースと考えた方がいいんですか？
弊社自体が最初はやっぱりスポーツイコールかっこいいっていうことで、このネーミングを作ったっていうことで、ファングっていうのはその牙っていう意味ですし、はい、アーマーっていうのは鎧ということなんで、はい、まあ、牙の鎧っていうふうなネーミングをつけさせていただいたっていうところなんですよね。なるほど。そうですか。今考えているのはやっぱりアスリートもそうなんですけども、そこからのデータのフィードバックで、例えばその高齢者の方でこう、なんていうんですかね、少し食べる気力が失われたり、例えば歩行困難の方が噛み合わせのであったり、その装着感のいい、入れ歯を入れていただくと、体であったりが快活になったり、精神面もこう明るくなったり、あとは歩くその歩行であったりというその機能面も改善されるっていう報告がされているんですけども、そういうふうなところにもスポーツ選手からのデータのフィードバックで医療へのできればいいですし、逆に言えば今度は高齢者の方っていうのはなかなか反応出にくいところからいろんな反応いただけると、当然若い方の快活な方にそのデータを当てはめると、さらに若い子たちっていうか、そういうアスリートは、能力を発揮していただけるっていうふうな まあ、相乗効果というか、双方で の, そのシナジーを狙った商品開発っていうのを進めているっていうのが実情です。はい、
ですか。なんかもともと私考えたのは、あのもうボクシングの選手のマウスピースとか、ラグビーの選手のマウスピース、あとなんか防御としての意味合いが強いのかなと思ってましたけども、姿勢が良くなったりとか、そういうバランスが良くなったりとか、そういう効果もあるんですね。
そうですね、はい、うん、
あとは呼吸が通りやすくなる。
そうです、呼吸もしやすくなります、うん、はい、
まあ、姿勢が良くなるのが一番いいんでしょうね。立つ時のバランスが良くなるというか、
はい、
うん、私昔あのスポーツ選手の方の、昔やってた方に聞いたら、はい、自慢げに私は一流選手だったから歯がボロボロだと知ってるかお前、そう、一流選手のサッカーの選手でしたけど、一流どころはみんなそういればなんだぞとその時代はもうマウスピースなんか皆さんしてなかったみたいですけど。
そうですね、
噛み締めるんですね、あれ。
あの噛み締めるっていうことは本来はあのパフォーマンスにとってはすごく不利益なん で,
らしいです、ね、
うちはもう噛み締めないっていうことが一つコンセプトとしてやらせていただいています。
なるほど、そういうことなんですね。噛み締めてしまうんですってね、何もないと。
そうですね、
私あの寝るときにマウスピースするようにって司会から勧められて今使ってるんですけど、これもやっぱり噛み締めてしまってるわけですか、私が。
そうですね、あのなんていうんですかね、その食いしばりを世の中にやるっていうのは、まあ、歯ぎしりであったりっていうところですから、うん、そこでね、当然寝ることに対しての睡眠が浅くなるっていうことを防いだり、あとはもう一点、うん、ベロの舌根って言って、ベロの付け根ですよね、落ち込むことで低酸素状態になって眠りが浅くなるっていうのを少し軽減できるっていうふうなところで、多分先生は進められてるんではないかなというふうに思います。はい、
無呼吸症になりやすいということですか。
そうですね、
はい、はあ、そうですか。
つけてたら寝やすいですか。
ね、寝たらわからないんですけどね
目覚めがいいとか、
うん、でもなんとなくあのもう一つあの最初歯周病がちょっと見つかって治療の一環の中で始めたんですよね。
はい、
だからずっと使わないとまずいんだろうなというふうに思って、おかげさまで歯周病は随分治りましたけども、うん、
そうですね、今度は噛み締めによってこの力で歯を揺らされたりして、ただ食べかすが溜まって歯周炎になるだけではなくて、うん、まあ、ぐりぐりとこう噛んで歯の根っこが揺らされてしまうと、うん、今おっしゃられたように、まあ、
大きくなっちゃうんですね。
そうです、うん、それもありますね、はい、
どこで作りましょう。
あ、定型の歯医者さんに行っていただければ、どちらでも作っていただければ、はい、
メーカー指定までできないかな、まあ、とりあえず歯医者さんでご相談ってことですね、
はい、
普通の、まあ、マウスピースとかだったらそうなんだけども、あのラジオに聞いてる中にはね、アスリートの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、もう僕はもっと気合い入れてパフォーマンス出したいでっていう人はどうしたらいいんですか
弊社問い合わせていただけるか、あの、はい、また、うん、どちらかあの問い合わせ先があれば聞いていただければ、はい、弊社で対応させていただきます。 ありがとうございます、
はい、弊社というのは、大阪にあるナチュラルデンタルですね。
そうですね、
ホームページかなんかで検索すると出てきますか。
出てきますし、あの Facebook なり何かにはあの僕の連絡先というのには当たると思いますので、
そうですか、
探していただければと思います。
わ、は
い、
かりました、
うん、はい、気合いを入れたい人も、心安らかにお休みになりたい方も、
はい、そうです
ね、お口の健康を気にしていただけたらと思います、
はい、はい、
今日はどうもストレッチまでね、どうもありがとうございました。
とんでもございません、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ブレイクタイムです、はい、いつもはね武田さんがおやつを紹介してくれるんですが、うん、私ちょっとおやつがなかったので、うん、いつも食べてる私の朝食メニューの中に毎日必ず入ってるヨーグルトを紹介したいと思います。まあ、あの結構高いんですよね、ヨーグルトって。
そうね、
いつも売ってるパックはですね、あの、うん、1人用のあのちっちゃいカップじゃなくて、それはもうそれだけで120-130円するんですけど、うん、あの少し大きめのあの400グラム
入りの、ね、無糖のやつ、うん
うん、 は、だいたい150円前後なんですね。なので、1回に1人 100g 食べるとすると、100g あたり、148円だったら37円と、ぐらいなんです、私はそれを買うのはもう月に1回ぐらいしか買わなくて、ヨーグルトは、で、もっぱらヨーグルトメーカーと言われるもので、入れ物の中にその 100g ぐらいの1回入れて、残り牛乳をバーンと 900g 出して、トータル1リットルにして、そのまんま、何時間置くのかな、8時間置くんですね、40度で
8、
置くとしっかり 100g が、1000g に増えていると。
それね、ヨーグルトの菌とか売ってるじゃないですか、そういうのを使ってるんじゃなくて、僕はセブンイレブンとかで買ってきたヨーグルトを育ててる、
同じ味のやつで、結構牛乳 100% じゃないんですね、売ってるのは。でも増やした方はもう牛乳しか出しませんから、ほぼ牛乳 100% のヨーグルトが出来上がるということです。これ計算するとね、37円と牛乳の値段がだいたい200円ぐらいのやつの、ちょっと 200g 残しますから、180円、トータル217円 1000cc できて、100cc あたりにすると21円70銭ということです。
これって電気入ってんの？
電気はね、本当は入るんです、まあ40度にぬるく温めてるだけなんで、すごい電気使ってるわけじゃないですけど、ということで、まあこれでやるとだいたい1人 100g ぐらいが21円ぐらいでできちゃいますよという話ですね。いや、もう牛乳 100% で作りますからね、結局は売ってるやつよりも上等のができますよ。それからもう一つね、ヨーグルトメーカー選びについてちょっとチェックポイントを調べてみたんですけどね、一つは8時間も温め続けますので、終わったというのを忘れるんですよ、できたよというので。それについては音声でピーポーピーポーとかできたみたいなことを知らせるタイプとか、それから自動で電源がオフする、
8時間経ったら勝手に切れる、
というタイプがついてるのがありますので、それは便利だと思います。それから時間をね、いろんなものを作ります。これヨーグルトだけじゃなくって、最近よくお話してる麹で使っていろんな発酵食品が作れるので、時間を細かくいろいろ設定できるタイプだと、味の調節とかができますね。長くやると酸っぱくなるとか、
あ、そうですよね、ちょっと短いとフレッシュな感じなんでしょうかね。
そういう時間設定が細かくできるタイプもありますので、それもチェックポイント、でもう一つは、お味噌や納豆などの本格的な発酵食品を作りたいと、家で美味しいお味噌を作ってみようかなとかいう場合には、24時間以上設定できるタイプを選ばないとダメなんです。
はい、ちなみにその山口さんとこ使ってるのはどこのですか？
今は多分アイリスですね。
あ、アイリスでやるね、なるほどなるほど。
はい、今日の音楽は、
音楽はね、もうこの音楽聴きたくなったっていうので、カルロス・サンタナのスムーズ、放題は愛がメラメラ。はい、どうぞ。
Whisper in the world. forget about it。
ではお役立ち情報です。
さっきの私の話もお役立ち情報でしたね。
ピヨピヨそうです。ですね、スマホとかね、パソコンとかで YouTube をすっごく聞いてる方ってね、たくさんいらっしゃると思うんですね、うん、
はい、
ね、コマーシャル面倒でしょ。
そうなんです。特にね、あの音楽の時にね、途中でね、構わずに入ってくるじゃないですか、
うん、ね、機嫌よくいい気持ちになっててるところでね、さて皆さん、ね、みたいなね、想像しいのがまた最近多い。で、YouTube プレミアムにどうですかどうですかと誘われるんだけど、
そうそうそうそう、
ね、YouTube はね、うん、こう誘導してくるでしょ。YouTube プレミアムに入ったらこれがないよって言ってくるんだけど、
はい、
私 AU なんですね、携帯ね。
はい、
で、AU からメールが来てまして、はい、AU を通して YouTube プレミアムに加入すると、なんと6ヶ月間無料です。まあね、1ヶ月無料はよくありますよね。で、3ヶ月無料もたまにある。6ヶ月はないよね。
なるほど。
まあいるかな、いらんかなとか思いながら、まあ、6ヶ月無料だからね、それあの結構1ヶ月無料とか、うん、まあ何でもいいんだけど、1000円ちょっとどうやねんって思いながら、でも入った方はすごいやっぱ入ってよかったって読むんですね、はい、
そうですか。
レビューで、
まあね、
どんなもんかなという方はね、もうどうせだったら AU 契約してる方は YouTube から申し込まないで AU を通して申し込みましょうという
話が
一つと、
はい、
最近私あの
高田さんの YouTube ね見たよ。
YouTube 最近ね、コツコツね、コツコツ撮ってるんです。ちょっと前に撮ったのがね、はい、皆さんも思ってるかもしれない、 iPhone 使ってる方はね、21日ってうまく入らないのよ、
うん、
とかカレンダー機能を利用してる方はね、3月21日に予定あるからカレンダーで予定を追加したいけど、3月21日って言ったらね、 iPhone パニックるんですね。
で、
そう、
どうパニック
るんですか？どういう風になってるかというと、ちょっとつけちゃおうかな。どんな風になるかというと、メモを開く。ではですね、iPhone に21日と言ったらどうなるかですよね。3月21日。
挿入された3月21日。
3月21日って言うんですね。これどういう風になってるかというと、漢数字の1になってて、20が普通の数字で、漢数字の1で日になってるんですね。こういう風に入っちゃうんです。だからね、カレンダーで、3月21日の予定は、
予定が3件あります。水曜日の10時にひな祭りパーティー、
ね、これ3月21日の話じゃないのね、うん、全然ね、3月21日を探せないの、ね、不便なんですね。じゃあどうしたらいいのよっていうことなんですけども、もう意外とね、じゃあ、コツはですね、ちょっと一呼吸を置くことですね。いきますよ。21日、
挿入された21日
とすると、ちゃんと21日入るというね。
なるほど。
ちょっとしたことなんですね。で、この一呼吸を置いたらスペースが空いてるかというと、そんなことはなくて、ちゃんと21日になっているとね。
なるほど。
いう、はい、31日も同じですよ。
ああ、そういうことですね。わかりました。
これ iPhone ね、あのいろいろ気が利くんだけど、あの名前とか不思議ですよね、あれね。私、あの知り合いに海保さんっていう方がいらっしゃるんですね。
海保さん、
海保さん、海に保険の保と書く苗字がね、
はい、
でその人のね、名前 iPhone はどう読むかというとね、海上保安庁さんって読むんですね。あのね、気利くんやけどもね、いや、海保さんは海保さんでええのよと考えてるわ、
そうですか、う
ん、はい、YouTube ね、最近ね、あの我ながらね、面白いの結構撮ってると思ってるんだ。
そうですか。 はい、密かに宣伝してますね。はい。
武田幸男で検索してみてください。はい、
チャンネル登録してますよ、私。
ありがとうございます。
というわけで今日もエンディングが来ましたけども、
うん、
なんか最近ありました？
もう最近ねいろいろありまくりなんですけど、うん、昨日あの私たちねあの毎月ね近畿ビジョンサポートケーブエサロンというボランティア団体をやってるんですけど、
はい、
で1月の KVS サロンのゲストは夏のねパラリンピックの開幕式の時盲人の飛行機役をやった方、
うん、
その方も視覚障害者の方なんですけど、
うん、
その方に来ていただいて、そういうあの舞台に立つまでのね本当長い長いロードの話を聞かせいただいてね、もう感動しちゃいましたよ、私、うん、みんなね感動した。もうパラリンピックの価値はとかね、もうその方視覚障害だけじゃなくてね内臓疾患もありで、もう座ることもね、うん、なかなか厳しい状態からねあのステージに立たれて、私も見えてないか分かんなかったんですけど、全然見えないんですよ。で衣装をつけてスマホの反応だけを頼りにステージ32メートルをまっすぐ歩いていったというね、感動しました。今度ねゲストに来ていただこうと思うので、ね、ぜひぜひ皆様お楽しみにしていてください、
うん、私ね残念ながら出席サボっちゃいまして
もう残念だな
サボったんですが、皆さんがその後よかった、うん、よかったというメールを送ってるのを見てしまったと思ったんですよ。
う
ん、
そうラジオだからね、あんなに長くはお話を聞きいただけないけどもね、うん、もうすごくいいお話なのでラジオでねちょっと走りだけで聞いてね、またあの皆さんの何かの会の時にねお呼びになったらいいと思う。
なるほど。じゃあもうあれですね、今度はゲストに出ていただいた時は、うん、私と武田さんが余計なことをペラペラ喋らないようにちょっとでもたくさんその方に喋っていただいて、
いやいや引き出しすごく多いからね、一人で喋るのもね大変だと思うんですけどね、うん、こんな話とかなんですかね、
はい、いや期待してます、
うん、はい、というわけ
でまだ交渉してないんですね。
うん、あの出てくださるって言ってる、あと日だけ
もう OK は出てる。さ、じゃあタイミングだけですね。
そうです、はい、来週はどなたに来ていただこうかなと思ってるとこですよ。はい、はい、また来週も聞いてください。
はい、ありがとうございました。はい、
今日もありがとうございました。
失礼します。